それではこの朝は、見よ、私はすべてを新しくする、見よ、私はすべてを新しくするという題で、御言葉を問い継がせていただきます。今年も早前半の6ヶ月を終えようとしています。2020年を迎えた時点で、すでに中国などではこの COVID-19、コロナウイルスは始まっていたようですが、さすがにこんな状態に にまでなるとは、まあ、一部の人を除いては誰も考えていなかったのではないかと思いますね。ロサンゼルスでも3月の中旬にセーファーアットホームのオーダーが出され、教会での集まり礼拝も捧げられなくなりましたが、まあ、あれから3ヶ月以上が経ちましたが、まあ、少しずつですね、状況は良くなっています。すでに教会での礼拝も条件付きで許可が出ているわけですが、ただそれでウイルスが消滅したわけでも、解決策が見つかったわけでもないので、今後も可能な限りですね、予防が必要であるわけですよね。私たちとしてこう気をつけて、予防をするということが問われますね。で、そういう意味において少なくとも、すぐに以前と同じような生活に戻ることはありませんから、私たちはその現実をですね、しっかりと受け止めるものでありたいと思います。そしてこのように、世は変わっていきますね。世は変わっていきます。変われども、でも決して変わることのないイエス様とその御言葉に信頼と望みを置くものとして、私たちは今後も、必ず変化っていうのは起こってきます。必ず起こってくるさまざまな変化に対して、柔軟にこの信仰を曲げてはいけないですよ。でもその対応する、ユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のようにと、パウロがこの救いのために、その人々の救いの獲得するために自分が変えていたように、そういった意味においての柔軟さ、また何よりもイエス様への信仰、信頼を持って対応させていただきましょう。さて、今朝は第二コリントからのメッセージをお休みして、7月は先ほど案内したようにブランドン・キャッシュ先生がメッセージをしてくださいますので、この続きは8月ですね。で、8月で第二コリントを終わる予定でいますけれども、どうぞそのことも覚えてお祈りください。ということで、この朝は、今年最初ですね、2020年が始まった最初の聖日に開いた箇所からこの御言葉を取り継がせていただきます。というのも、ここにはイエス様を信じるすべてのものに、私たちに与えられるこの天の御国ですね、天の御国とその約束の望み、この望みについて記されているわけですが、で、そこに私たちがもう一度目を留めさせていただくことで、この世にあってもこの希望に生かされることを、生かされたい、そのように願うからです。皆さん、なぜ私たちには希望が必要なんでしょうか。もしすべてのことが自分の願い通りになり、そこに何の不自由さも覚えることがなければ、私たちには希望は必要ありませんよね。目に見えるものは希望ではないってね。でも現実はそうではない。現実はそうではない。つまり、この罪の世にあって、は涙する現実がある。つまり、ここにあるように死があり、この死ですね、死があり、悲しみ、叫び、苦しみがあるゆえに、私たちには希望が必要です。そこからの解放、救いを願うからですね。では、私たちに希望を与えてくれるのは誰ですか？あなたに希望を与えてくれるのは誰ですか？皆さん、今日あなたの希望はどこに、また誰にかかっていますか？私は信仰者の希望、それは神様にかかっていますね。神様とこの方の救いにかかっています。なぜなら、神様は私たちの祈りと願いに耳を傾けてくださるお方。弱さや貧しさ、苦しみの中にあるものを、このお方は助けてくださるからです。 ですから聖書を見ると、聖書には人々の悩みや苦しみをご覧になられた神様が彼らを助け救われるといった、そのストーリー、話がたくさん記されていますね。中には死からよみがえらされた人々もいるわけです。で、そのようにして神様によって助け出された人々は、その後もはや悲しむこと、叫ぶこと、苦しむことがなかったのか、そのような悲しみ、叫び、苦しみの経験することはなくなったのか。生き返らされた人はもう肉体の死を遂げることはなかったのでしょうか。人の罪ゆえに堕落したこの世にあって、彼らはなおも悲しみ、叫び、苦しみを経験しました。そして皆肉体の死をもってこの世を去ったわけです。で、そうであるならば、じゃあ信仰を持っているのと、また持っていないとのと、いなくても大して変わらないのではないかと考える人もおられるかもしれません。でもそれが大いに変わるわけですよね。大いにある。なぜならば、神様が私たち全ての人ですよ、私たちに求めておられること、それはどのような時にも神様を信じること、この方を信じること、この方に信頼することだからですね。つまり、神様が私の自分の祈りを聞いてくださった、願いを聞いてくださったと思える時はもちろんのこと、そうでない時にも私たちが忍耐をもって信じ続けることを神様は求めておられます。それは私たちが今の世、今の世ではなく次に来る世としての天の御国を望みとして持つためですね。もう一度一節から四節をお読みします。また私は新しい天と、新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。神様がご自分を信じるすべてのものに、すべての人に約束しておられるもの、それは今の世の次に来る、次に来る新しい天と新しい地としての天の御国です。ここには聖なる都としての新しいエルサレムのことも語られていますね。そこには都が、新しいエルサレム、その都、聖なる都が与えられるとあるわけですが、この新しいエルサレムとは教会の象徴的表現とも言えますね。ですから救われた私たちは皆その都に迎えられるわけですけれども、でもここでの重要なポイント、それは神の幕屋が人と共にあるとあるように、神様がご自分の民と共に住まわれるということですね。臨在とも言います。神様はそこに共に望まれるわけですけれども、この神様がご自分の民と共に住まわれる、この神の臨在、それは祝福を意味しますね。神様が、留守というかいなければ、そこに祝福がないわけですけれども、ですから旧約聖書とかでもモーセが、もしあなたが私たちと一緒にいてくださらなければって言ってね、そのように神様におっしゃった。それは神様ともにおられるならば大丈夫って、そういうその信仰祝福を意味したわけですけれども、神の臨在、それは祝福です。で、私たちの希望はそこにかかっている。このお方が私たちと共に住んでくださる、私たちと共に生きてくださる。つまり天の御国はそこに神様がおられる、神様が共におられる、住んでくださるゆえに、そこは栄光に満ちた素晴らしいところであるわけですね。で、なぜそう言えるのか。 それはすでに見たように、今のこの世において私たちには死があります。死、悲しみ、叫び、苦しみといった現実を通して涙することがあるわけですよね。でもそこでは神様が私たち神の子供とされた者たちの目から涙を拭い取ってくださるというんです。言い方を変えるならば、天国にはもはや罪が存在しない。ゆえに私たちは死ぬことも死も悲しみ、叫び、苦しみも経験しなくてよい。そのようにして神様が今の世を過ぎ去らせ、新しい天を、天と地をもたらしてくださるゆえに、このお方が私たちと共に住んでくださるということは、ただあそこにいるじゃなくて、このお方がそのようなお方、私たちの 目からその涙を拭い取ってくださる、もうもはや罪もないってね、そのようなお方、そのようにしてくださるお方であるゆえに、この方が共にいてくださることは祝福であり、それが私たちをしてこの天の御国を待ち望む、これを望み希望とする理由ですね。裏を返すと、もしそこに神様がおられないならば、場所としての、まあ、ただし、死んだ後行く場所としての天国は天国ではないということです。この方がおられないならば、何よりもその中心は神様ご自身だからですね。ですから神様は続く5節から7節のところでこうおっしゃいます。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ。これらの言葉は信ずべきものであり、真実である。また言われた、ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。この五節の後半の書き記せというところは、おそらく御使いの言葉、御使いがとは言ってないですが、そのように、これまでの書き記せというのは御使いの言葉だったので、おそらくそのところは御使いの言葉だと思われます。ただそれ以外の、五節の前半とこの六節ですね、のところは神様の言葉であると思われますね。神様はおっしゃいました。見よ、私はすべてを新しくする。すべてを新しくする。キリストの、誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものって言って私たちは、見たわけですけれども、神様は私はすべてを新しくするとおっしゃる。すべてをですから、当然そこには私たち自身も含まれるわけですね。で、皆さん、私たちはどのようにして新しくされるのか。で、ここで拒んではいけないですよね。いや、私はこの私が好きなんだ、この自分が好きなんだって言って、そういう人はこの新しさに預かることはできない。私たちはどのようにして新しくされるのか。コリントの手紙で見たように、この肉体ですね、外側、肉体において私たちは主と同じ復活の体、栄光の体が与えられることで、もはや衰えること、朽ちることもなくなるわけです。またその内側においては不信仰というこの覆いが完全に取り除けられて、その日には完全に取り除けられて、不信仰ですよ、罪のないものとされる、自己中心性の高ぶりの愚かさのないものとされる。つまりイエス様のように聖なるもの、この聖、ホーリネスって言った時にそれはセットアパートですね、分離されたもの、この世に属するものじゃなく完全に清め分かたれた神のもの、聖なるお方、清いお方のものとされたっていう意味ですが、私たちもそのようにしてイエス様のように聖なるもの、神様と隣人を愛するもの、今もそこに向かってますよ。でもその時にはもう完全にそのような愛のものへと作り変えられるわけです。そして文字通り全てが新しくされます。で、このことはやがて起こるかもしれないといったその不確かなものでも、起こったらいいなって、そういうふうになったらいいなという希望的観測でもありません。もうことは成就した。 最初であり最後であるお方が、もうそれは必ず起こると、いやもうそのように成就したと語っておられるゆえに、これらの言葉は信ずべきもの、信じるべきものであり真実であるわけですね。では私たちが、問うべきことは何ですか。そこから問うべきことは何ですか。私はこれらの言葉を信じているのか。私はこのことを信じているのか。いやもう以前イエス様信じた時に信じました、もう自動的に全部信じましたではなくって、このことを今日あなたは信じておられますか。全てが新しくなる、あなたも含めて全てが新しくなる。その時にはもう死はない、悲しみ苦しみ叫びももうないってね、そのように約束されている、その神様の言葉、主の言葉をあなたは信じておられますか。真実なものとして、ゆえに今この世にあって死があります、悲しみ叫び苦しみがある中でも、あなたはここに望みがある。もう望みをいただいているゆえに、愛と忍耐が問われますね。約束のものを受けるために。忍耐です、要は。その愛と忍耐をもって、この方を知る者、恵みを受けた者、信じる者として、信仰者として、今日歩んでおられるでしょうか。私たちは誰も渇きを覚えたくはありませんよね。乾きたくない、ちょっと乾いたらもうすぐ、その乾きを潤したいっていうのが私たちでしょう。でもここで神様が、私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませるとおっしゃるということは、私たちには乾く現実があるということです。イエス様は三条の説教の中でこう語られました。マタイによる福音書の5章の6節、前に出ますね。義に飢え乾く者は幸いです、その人たちは満ち足りるから。義に飢え乾く者は幸いです、その人たちは満ち足りるから。ここでは乾きだけではなく飢えも含まれていますが、どちらも満ち足りていないことを言っていますよね。飢えとか乾く、で皆さん、あなたは義に飢え乾く人ですか。義、その正しさ、英語では righteousness ですよね。どの時代もそうですが、今の時代も何が義であるのか、何が正しいのか、また何が不義、悪であるのかがわからない状態が続いていますね。昔もそうですし、今もそうです。で、それは人が、私たち人間が神の義ではなくって自分の義を求めるからですね。そのようにして自己中心な人間、つまり罪人が自分で善悪を判断するところでは混乱が絶えない。私はみんなそれぞれバラバラですからね。私はこれが正しいと言っても他の人がそうでないって言って、みんな自分の心、またその目にいいと思うことをそういうふうにやってると混乱が絶えない。で、そのような中では当然正しい裁きが行われることはないわけですが、でも皆さん、あなたはその義に何がライチャスなのか、もうみんなわけがわからなくなってるから、もう私も何でもいいんだじゃなくって、何が義なのか、あなたは義に飢え乾く人ですか。主は言われます。その人たちは幸いです、彼らは満ち足りるから。もちろん私たちは神様の恵みにより義とされたものとして、この世において義を追い求めるべきです。でもこの三条の説教を、ね、この今一部だけを取りましたが、その前後を見ると、これは神の国、天の御国はその人のものだから、天の御国でこう覆われているわけですよね。今も言いました、もちろん私たちは神様の恵みによって義とされた、私たちは罪人なんですよ。でもイエス様によって、罪のない方が罪とされて、この、方を通して、このイエス様を信じることでよって、私たちが神の義とされるため、コリントで見たわけですが、そのようにして義とされた私たちは、そのようなものとしてこの世において義を追い求めるべきです。ただそれが完全な意味において満ち足りるようになるのはこの世ではない。 だからといって、もうどうでもいいって言わないでください。その中で、それ私たちは追い求めるべきなんだ。完全な意味において、その義に満ち足りるようになるのは天の御国において、つまり最後の審判としての神の裁きが行われる時ですよね。神様の義が完全に表される時に、私たちはそれを満たされる。でもその日がいつであるのか。私たちには分からないゆえに、今この素晴らしい希望が与えられていますよね。与えられていても、でも私たちは渇きを覚えるわけです。今のアメリカのように不法がはびこるときに、まあこれはメディアがそういうふうに報道するからで、みんながみんなそういう状態にあるわけではないんですが、でもアメリカ、今のアメリカというのは混乱している状況と言えるでしょうね。でもまあ世界中どこもそうなわけですけれども、その中で神様は果たして裁きを行われるのだろうか。私たちはこれからどうなってしまうのかと、まあいろいろ心配したりもするわけですよね。でもそのように義に乾くもの、乾いているもの、今のこの世で満たされていない、いやこれではこうではないんじゃないか、神様の義、救いとは何なのか、その乾くものに対して主は言われる。私は乾くものには命の水の泉から値なしに飲ませる。乾くものには命の水の泉から値なしに飲ませる。これは無料でということですね。値なしにというのは。この命の水とは何でしょうか。イエス様はサマリアの女性とのやりとりの中で、ヨハネの4章、福音書の4章の、サマリアの女性とのやりとりの中で命の水について語っておられますが、同じヨハネの福音書の7章の37節から39節にも、このように語っておられます。ヨハネの7章の37節、誰でも乾いているなら、これイエス様ですね、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。神様がイエス様を通して与えてくださる命の水、それはご自身の霊、御霊のことですね。聖霊、御霊のことです。神様はこの御霊によって私たちの渇きを潤してくださいます。なぜならば、御霊はこの世に罪、義、裁きについて誤りを認めさせ、それと同時にキリストを証しする、キリストを証しすることで、このお方の栄光、この素晴らしさ、輝きを、イエス様の栄光を分からせてくださるからです。ですから神様はおっしゃいます。勝利を得る者は、これらのものを相続する。勝利を得る者は、これらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となると。もうそれは、もうすでに信じる者はそのようにされているわけですが、でもそのやがての時にそれは完成するというわけですよね。乾ききった状態、乾いた状態で勝利を得ることは非常に困難ですね。ですからここでの勝利を得る者とは、たとえ乾くことはあっても、乾かないという意味じゃなくて、乾くことはあっても、神様によって、この命の水の泉から値なしに飲ませていただくことで、最後まで固く立つものと言えるでしょう。それが勝利を得るもの。決して乾かないんじゃなくって、乾ききってダメになるんでもなくって、乾くんだけれども、この方の命の水、を飲ませていただくことによって、最後まで固く立つもの。ヨハネは、今度は第一の手紙ですね。第一の手紙の5章、4節、5節でこのように語っています。なぜなら神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じるものではありませんか。イエス様を神の御子と信じる者、それが世に勝つ人、勝利を得る人です。なぜならその人は神様によって生まれたものを神の子供だからです。 そして神の子供にはその保証として、目には見えないんですが、その保証として、その救いの確証として、御霊が与えられています。聖霊が与えられている。私たちは、この御霊の助けをいただいて、内側から助けをいただいて、最後までイエス様への信仰、この方への信頼に立ち続けることができる。それによって、天の御国を、神様ご自身を相続するわけですよね。この信仰がなければ、そのことがある、天国があるって聞いていても待ち望まない。それを望みとしないわけですよね。でもこの聖霊が私たちを助けてくださることで、私たちはこの方を待ち続け、この方に信頼し続け、天の御国を、神様ご自身をやがて相続するわけです。けれども、すべての人が天国を受け継ぐわけではない。勝利を得るものはですから、勝利を得ないもの、つまりイエス様を神の御子と信じないものは受け継ぐことができない。天の御国を相続することができない。ですから8節、今日のところ最後8節にこう記されています。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死であると。このリストを見て、自分には関係ないですと言える人はいないと思いますね。この今の挙げたリストですよね。自分には関係ない、見覚えがないという人はいないと思います。もし私たちが本当の意味で自分に正直になるならば。でもこのことをイエス様を信じ、神の御子を信じるってさっき見ましたが、信じて御霊を受けたものという視点からどうぞ考えてみてください。御霊、それは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊ですと。人が主なる御霊に、主に向くならっていう、この主は御霊ですと見たわけですが、人が主なる御霊に向くならば、その多い、つまりこの不信仰は取り除けられると私たちは見ました。第二コリントで、憎むべきものとは、異教徒のさまざまな罪に陥るものという意味ですが、異教徒のね、ですが、御霊は私たちの罪を示すことで、悔い改めへと導いてくださるお方です。また御霊は人を殺すのではなくって、義とし、生かすと、これも見ました。私たちは一つの同じ御霊を飲むことで、イエス様の御霊を飲むことで、キリストにつくもの、キリストの体に属するものとされました。一つの体とされましたが、その一部を取って遊女の体とすること、つまり不貧困は許されないことだ。魔術にしても偶像礼拝にしても、それは悪魔の支配を意味しますが、御霊を受けた者は、その暗闇の支配のもとにはいない。その暗闇から、悪魔の支配から、キリストの支配へと移されました。そのようにして、偽りではなくって、あらゆる真理へと御霊は私たちを導いてくださったし、また今日も導き、これからも導いてくださいます。けれども、すでに見たように、この世にあっては霊の戦いがあるわけですよね。私たちのうちにも、またその外にも、罪の力という自己中心性が残っているゆえに、私だけではなくて他の人もそうですし、悪魔が存在し、その攻撃があるゆえに、この世では、今の世では、悲しみ、叫び、苦しみ、また死の現実がある。罪が存在するからですね。ですから私たちは乾くんです。乾きますよね。そしてその乾きが完全に満たされるのは、天の御国が実現してからと言いました。でもそんな私たちが、この今の世にあって、乾ききって、もう生きる目的、もうわからない、もう希望もない、気力もないというふうにして、それを失うことでダメになってしまうことのないように、主はご自分を信じるすべての者に、このご自身の御霊、聖霊を与えてくださっている。ですから、その臆病なものとか、そのね、いくらでも私たちを見ると、その現実はあるんですよ。でも、 でもこの神様はイエス様は私たちに御霊を注ぐことでそこからいつも立ち返ってこの方と共に歩むようにもうすでにしてくださっているわけです。光のもとに命のもとに移してくださっています。ですからそのようにして私たち今見たようにこの方に導かれて歩むならば私たちが罪人として人硫黄との燃える池つまり地獄に投げ入れられることはない。それを恐れる必要はない。そうならないために神様は御子イエス様を使わせてくださった。そうならないために御子イエス様は私たちのすべての罪過去現在未来もすべての罪を負って神の裁きを代わりに受けて十字架の死を遂げてくださいました。そして約束しておられたように弟子たちに語っておられたように聖書に記されている通りに3日目に死人の中からよみがえられた。それはご自分を信じるすべての者の罪を許してすべてですよすべて許して永遠の命を与えて神の子供としてくださるためです。神の子が滅びに至ることはない。このイエス様を信じる者が滅びに至ることはない。ですからもしその今リストを見てあもしかしたら自分はって思う人は今日悔い改めてください。もしはイエス様によって神様は許してくださっているゆえに私たちはああダメだダメだこんな自分でじゃなくってダメだからこそ主がおられるダメだこそからこそ御霊が与えられているこの方に立ち返ろう。私たちは主に立ち返るべきですね。私たちはその弱さのゆえに神様の助けなしにはいくらでも臆病なもの、不信仰を憎むべきもの、人を殺す不貧困のもの、魔術のを行うもの、偶像を行うもの、拝むもの、すべての偽りを言うものとなってしまう。だから主を信じ、御霊に導かれて今日歩む必要があります。いかがですか？今日あなたはこの方に導かれて歩んでいますか？それともあなた自身がその肉があなたの自分の考えで歩んでおられますか？御霊によって自分の罪、自己中心性、高ぶりが示されることでいよいよ私たちのうちで自分自身は小さくされます。砕かれます。自我が砕かれる。でそのこと自体はいつも言うように苦しみ、痛い、悲しいことですよね。でもそれによってでもそこにイエス様への信頼と恵みがこのを深められることでそこに恵みがある。もうすでに許されている、愛されている、神の子供とされているこの方への信頼と愛とが深められることで主の約束である天の御国を今満たされていないからこそ完全に満たされていないからこそここを待ち望む。イエス様早く来てください、主を来てくださいと、そのようにして天の御国を神様ご自身を望みとして持ち続けるようになるためですね。いかがですか？今日あなたは創造主である主を望みとして、おられますか？この方が全てを作られた、そして今の世を過ぎ去らせ新しい世を私たちに与えてくださるこの方を、救いの君として信じておられますか？それとも主が作られた被造物や自分自身により頼んでおられますか？主は言われます。見よ、私は全てを新しくする。主に信頼する者は決して失望させられることはありません。この主なる神様を、私たちの救い主であるイエス様を最後まで、信じようではありませんか。まだイエス様を信じていない方、ここがキーですね。ここがポイントです。どっか、気づかないうちに信じてたらそうではなくて、本当に、今日イエス様を信じますと、そのように信仰の告白をしてください。そして、この救いを、罪の許し、永遠の命を受けるものとされてください。このビデオを通して見ておられる方で、信仰の決心へと導かれた方は、どうぞ、教会へ、お近くの教会でも、私にでも、どうぞ、連絡を取ってください。いつ主が戻ってこられるかわからない。それゆえに、まだ明日もある、また来年もある、まだまだ大丈夫だろうとは決して言わないでください。今日という日が、あなたに与えられた神様からの恵みの時です。救いの時です。神様の祝福をお祈りします。